ネマ
映画に行こうのコーナー、改め今日はババルデシネマです。2017年、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
早いね。
あのですね、ちょっといろいろ去年のね、編成の都合上ババルデシネマが新年一発目となるのですが、去年のそうです暮れに一緒に見た映画のことを語っちゃおうと思うんですが、まあ、ちょうどいいのはこの映画1月21日に公開だということで、ちょっと思い出なんかを語りながらと思ってますけれども、何を見たかというとショコラ。
ショコラ、君がいて僕がいる、あなたがいて私がいる、
はい、です、ロシュディ・ゼム監督、フランス映画なんですけれどもね、2015年の、フランス映画です。これね、ちょっとまずフライヤーチラシね見ると、こう古き良き、サーカスとかのね時代がこう思わせるような、そんな色使いの素敵な、
南谷さんが大好きそうな映画ですね。これはね、ピエロですね。
そうね、ピエロの話だなとまず思うですよね、サーカスかもなとも思う。
ワクワクするような絵柄よね。
そう、そうそう。で、なんとその、実在した道化師2人の物語なんですね、
はい、しかも1人は
カラード、
カラード、カラード、で1人はホワイト、
ホワイト、
でそのホワイトの方が、なんとチャプリンさんのお孫さんでいらっしゃる。
そうそうそう、ジェームス・ティエレ、ジェームス・ティエレとオマール・シーが出てます。オマール・シーはね、最強の2人で本当に素敵な、なんていうかな、注目度だったですよね、オマール・シー。
いい映画でした、
その2人が出てるっていうことで、なんだかもうすごく期待、
豪華な、
ねでしたね、
はい、でした、はい、でした、
はい、
しかし蓋を開けてみると実際は全然違った映画だったかなっていう印象です、ね、
あ、そっか、
私はね、もっと華やか、賑やか、楽しいのかな、ってちょっと思ったんだけど、実はザーンとくるものを抱えたしっかりとした映画でした。
そうだったね、まあ、これ実際にあった話だから、ちょっとこうそこを忠実にこう描こうとしすぎちゃったのかなっていうのも私は感じたんですけども、だから真面目だなと思った。
真面目ね。
道化師とかね、ピエロとか、ほらよく芸人さんが本当は怖いとか言うじゃないですか、なんか
実際の人はね、
そう
舞台を離れるとちょっと怖い、
なんかそういうのがこう伺わせるような映画だなと思ったんですが、はい、期待大だったのは私やっぱりチャップリンの孫、
そっくりだったね、チャップリンが化粧を落とした時の顔と全く、そっくりだなっていうのと、仕草、目つき、口元の雰囲気、喋り方、なんかそっくりだ
ね、
息持ちでした、
思いました、
私
注目したのはだから、この人本当に、サーカスの世界の人なんですよ、このジェームス・ティエレ。
あ、そうなんだ、
サーカスの世界で育ったって書いてあるんですよ。
育った、だってチャップリンの子供から生まれたお孫さんだよね。
そうだけど、
サーカスの
両親はショーをこう、ヌボシルク新しいサーカスと言われているショーをやってて、それでだって体つきが結構無駄のない、ちょっと体操選手みたいな
動きも良かったし、
そう、
いや本物だったんだ。
そうなんですよ。
そっか、
そこで注目しちゃ、それが映画スターのね、オマール・シーと共演するっていうんで、多分フランスではこうすごい話題になった作品じゃないかなと思うんですけれども、目つきとかも、そのチャプリンのお孫さんのね、ジェームス・ティエレ、目つきとかそういう仕草とかも、なんかちょっと映画の枠を超えてちょっと超えているような感じしませんでした。
なんだろう、おじいさん乗っかってたかなみたいなところもあったかな。
そうだから、私は初めてね、この人を映画で見たんですけれども、これからどんな作品をやっていくんだろうなっていうのにもちょっと興味があるなと思ったんです。
どうなんだろうね、その後動いてるのかな。
もう2015年の映画ですからね、
その前の、そうよね、年っていうことですものね、 これで味を占めて映画の世界に来るのか、うん、それとも違うのかなと思ってるのか、
あ、舞台に行くのか、うんうん、
さっきちょっと話してたのはその舞台を、はいはい、あ、映画の中で見せているっていう、はい、見せるというか表現、伝えようとする、はい、舞台のことを伝えようとするっていうことの難しさを感じたよねって話してましたね、
うんうん、そうですね、うん、あの映画の中で舞台をやっているというのを演じるという、うんうん、それを映画として演じる難しさみたいなのを、うんうん、まあ、もちろん、すごくそういうなんていうか二重構造のところを、うんうん、ジェームス・ティエレとマルシーはすごい、完璧に演じてたとは思うんだけど、うんうん、それを見ている私たちっていうのは、うんうん、どうやって見たらいいんだろ う, そ う, そ う, そうみたいな、こう映画だとそれに入り込んだり、うん、一緒にな涙したりできるんだけれども、うんうん、これは舞台で本当にいた人なんだよなっていうところをすごくこう突きつけられるもんだから、うんうん、それをどう捉えていいのかっていうのですごい考えさせられる映画だった
の、ね、普通どっかこの人に行ってこうシンパシーを感じる相手っていうのを見つけるもんなんだけど、うん、どうも私は見つけられなかった、うん、そういう意味では面白い見方ができるのかなっていう、うん、あ、神目線っていうのができるのかなっていう気はしたけれど、
そ
う
で
した、
でも、うん、多分そこがわざとこの映画の狙いだったんじゃないかなと思う、思うんですけれども、
だとしたらその監督、
うん、誰だ、
ロッシュリーゼムさん、
ロシュリーゼム、フランスの監督ですよね、多分
でしょうね、
はい、はい、
どんな作品、
フランス最初俳優だったんだ、
あ、
ええ、そうだけど、あ、チャップリンからの贈り物とかそういうのに出演していて、
うん、
それで2006年に監督デビューですよ、
あ、じゃあこれじゃない、あ、2006年か、
モーヴェズ・フォアで監督レビュー、うん、それで、ショコラ君がいて僕がいるは1991年に起こった
ヘレーヌ・マルシェル殺人事件、
マッチュエに続く監督4作目であると、うん、
じゃあ監督早いですね、
そうですね、4作目でこんな大作を取っちゃったんですね、うん、まあ、とにかくこの20世紀初頭 の, そのベルエポックの時代の話を撮りたかったっていうのもあるんじゃないかなと思うんですけれども、いや、私はとにかくこの 2人のバトルというか、それが素敵だった
な、うん、友情よね、友情物語、これ何の物語かなって考えたところ、うんうん、友情とか裏切りとかサクセスなのか、うんうん、それとも失敗失望、うん、全部が入ってるかな、
う
ん、
そうそう、だからそれをあんまり語らない方の白人のピエロが
喋、うん、んなかったね、
もっと語れようと思ってもう本当にオマルシーはね、いろいろあの、まあ、本当にあった話でしょうけれども、うんうん、当時その20世紀の初頭に黒人がどう扱われたかっていうのを、うん、こうこれでもかっていうくらい、ね、うん、映画の中で私たちに見せつけてくれて、こう落ちていって、それででも愛に守られたいう感じだもんね。
そう、どんなに虐げられる人が、虐げる人がいたっても必ず手を差し伸べる人がいてくれるんだ、
うん、友情物語で、う
ん、それでも背を向けるおバカさん
感じだったですよね、うん、まあ、私あとそれと、この映画の中で音楽がガブリエル・ヤレドっていうのだというのにすごい共感してたんですけれども、注目してたんですけれども、うん、あのラマンっていう映画が素晴らしいメロディアスだったので、うん、やっぱり音楽は良かったなと思っています、うんうん、
確かに、
はい、そんなことで、今日の2曲目はガブリエル・ヤレドの曲かけちゃおうかなと思ってます。イングリッシュペーシェント、どうぞ。今回ショコラの映画のね、うん、あのあれも映画音楽の CD も出ないかななんて期待するわけなんですけど、結構あのご機嫌なちょっとマイナーとメジャーバージョンのサーカス音楽使ってたもんね、
う
ん
う
ん、
綺麗でしたね、とにかくね、
素敵でした、
映像ももちろん綺麗だった、
はい、なわけで、1月21日からシネスイッチ銀座、ね、和光の裏通りです、でロードショーしていますので、気になる人は見に行ってくださいよ。
本当の友情物語かな
です ね, ね、まあ、もちろん女の人とのね、うん、ちょっとロマンスも描かれてはいたので、それなりに満足できると思いますよね。たるみさんは2017年どんな年にしたいでしょう。
どうしましょうね。どうしましょうね。2016年終わりの方でいろいろちょっと楽しいことがあったので、はい、それを引き続き、そして、はい、体調においては現状維持、すべてにおいて現状維持、上は望まない。でも、はい、元気にいこうかなっていう感じ。
そうですか。はい。では、3曲目。Radio 3